御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ルカの福音書2章41節から52節、2017年は112ページです。聖書を読みします。ルカの福音書2章41節から。さてイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。少年イエスと題をつけました御言葉を味わっていきます。ルカの福音書はですね、最初、初めにですね、一章で、高齢の夫婦であった祭司ザカリアが登場し、ザカリアとその妻エリサベツからですね、彼らが死の特別な恵みによって、そこから二人から生まれる、そして生まれる子供の名前をヨハネと名付けること、やがてその子供は主イエスの前を整える、そのような大切な働きをする、バフテスマのヨハネとなるということが記されます。そして続けてルカが記しますのは、御使いのガブリエルがマリアのもとに現れて、聖霊によってマリアが身ごもり男の子を産む、そのことを告げられたと記しています。それから今度2章に入りますと、いわゆるクリスマスの物語が語られます。羊飼いは登場しています。御使いに救い主の誕生を知らされた羊飼いたちがベツレヘムの馬小屋で眠る、救い主のイエスを見つけ賛美する場面でイエス様の誕生の物語が区切りをつけます。次にこの著者のルカが記すのは2章の21節以降、モーセの律法に従い父ヨセフがイエスを8日目の割礼を行ったことを記しているのが21節から40節ま で, で、この場面では高齢の2人の人が登場しています。1人はシメオン、正しく敬虔な人と呼ばれるシメオンは救い主の誕生を信じて待っていた人、そして宮でイエスを見つけると、このイエスこそ待ち望んでいた救い主であることを告白し、主を褒めたたえます。しかし同時に母マリアにはイエスの十字架の苦しみがあることを示しています。続けてもう一人の人、今度は女性のアンナが現れて、彼女は神に感謝を捧げ、救い主を待っていた人々に幼子イエスのことを語るという、そんな場面が 記され、そして今日お読みした箇所です。この後三章になりますと、もういわゆる公の生涯と言われます、成人したイエス様の姿がバプテスマのヨハネとともにこう語られることになります。今日お読みしたその箇所は12歳になったイエス様の様子が記されます。エルサレムに礼拝のために両親と一緒に登っていったイエス様が、帰り道になんと両親と一緒にいなかったという出来事です。さて、一つここの箇所を読みながらですね、今回私自身が考えたこと、また考えてみたいことがあります。子供時代のイエス様の姿、様子を教えてくれるのは新約聖書中でここだけです。新約聖書の27巻、マタイの福音書から始まってヨハネの黙示録まで収められている27章が、いわゆる正式な聖書、神の言葉です。そして実は聖書の偽物の義という字を使った、義典という表現を使った書物がいくつか現存しています。例えばトマスの福音書、あるいはペテロのなどという署名がついている、そんな本があるわけですが、その中にはですね、このイエス様の子供時代を記した本があります。そしてこういう表現が正しいかどうか分かりませんが、とんでもないイエス様の姿を記している書があります。例えばです、安息日にイエス様がですね、少年ですから泥んこ遊びをしてスズメを作っていたらですね、それを大人に咎められた。それなのでですね、イエス様がバンとスズメに飛んでいけと命じたら、スズメが生きて飛んでいった。安息日仕事をしたんでも遊んでいたんでもない、奇跡を行ったという内容でしょうか。また恐ろしい話もあります。ある方は魔の少年と言いますが、イエス様がこう穴を掘ったのでしょうか、穴に水をためていたらですね、それを他の子供が木の枝で壊して水を全部流してしまった。するとイエス様がその子をにらみつけ、枯れ木のようになってしまえと言ったら、立ちどころに本当に枯れ木のようになって死んでしまった。親はヨセフ、マリアに抗議をする、まあ、びっくりしますよね。なんでこんな本があるのか。どうやらイエス様は子供の頃から奇跡の力を持っていた、最初から持っておられた方だ、なんか大人になっていくにつけて身につけたものではないということを教えたいという意図が一つあるようです。同時に30歳になって公の活動を始めたイエス様の姿、私たちは知っています。病の人を訪ね癒し、罪人と言われ友のいない人の友となり、死んだ人さえも生き返らせることができた、そのこととの対比を狙った物語として書かれたのではないかと。でもこのような奇跡、特別な出来事、特別な力というのも、この時のユダヤ人、そして私たちの罪の許しと救いに関係のない出来事だ、作り話であると、こう判断されるわけですね。トマスの福音書といっても本当にトマスが書いたわけではないと、こう調べられるわけです。ですから聖典である聖書27巻には収められる。でもこうも思います。人の働きの時代に人々がこのような物語をですね、生活の中で読んでいたというのは興味深いとも言えます。人がイエス様に求める姿と、イエス様が私たちに伝えたい、教えたら知ってほしいと願っている姿、人となった、完全な人となったイエス様の姿と、同時に完全な神であり救い主であるイエス様とはどういう姿で、どういう方なのかを、今私たちはこのような荒唐無稽とも無茶苦茶だなと思える書が残っていることで、比較してですね、ああ私たちはなんと愚かなことを想像して話を作ってしまうんだろうかということを通しても、本当の姿を知ることができると思うからです。 そしてもう一つそこから考えたことが今回あります。なぜルカだけが幼子イエス様の姿を記したのでしょう。イエス様とガリラヤ地方エルサレムをめぐり3年間を一緒に行動したというヨハネはこの少年時代を残さない、書いていない。ペテロもまた何も書かない。一番近くにいた人はずの人たちが何も残していない、不思議だなと思ったんです。もちろんルカは使徒の働きの冒頭で記すように、ローマに住む人たち、すなわち異邦人、外国人、その人たちにイエス様のことを正しく知ってもらいたい、それは当然現代に来る私たちに通じるわけですが、福音書、ルカの福音書と使徒の働きをいわゆる体系的に分かりやすく書いてくれたということがある。ですから母マリアから聞き取ったことを私たちに伝えようしようとして書いたんだと思います。ルカは大切なことを書いています。2章の19節には、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたとあります。そして同じように今日の箇所の2章51節にも、母はこれらのことを皆心に留めておいたと記されています。思い巡らしたという表現は、母マリアがイエス様について示されたことをいつもそこに心を向けてずっと考え続けていた、その時その瞬間だけ驚いたのではなくて、ずっと心を向けて考え祈り続けていたという表現です。ただその時起きていたことを書き留めるのではなく、マリアが考えていたことを、その心をこのように記すのは、ルカが母マリアから直接聞いて大切なこととして書き留めたのだろうと想像できます。そしてルカはこのことが大切だと、このエルサレムの都上りのことを私たちにも教えてくれています。そして今日の記されていることから直接分かることを考えています。一つ目のこと、あのベツレムの村の馬小屋で生まれた救い主は間違いなく私たちと同じ人となって生まれてくださったということ。8日目にはユダヤ人の定めに従って割礼を受けました。12歳の時には両親とエルサレムに登っていった。13歳が当時の成人式と言われますから、その直前の12歳に特別な年として両親はイエスを伴った。それはユダヤに生まれたごくごく普通の子供たちが経験するような日常をイエス様も同じように生きてくださったのだということを教えてくれます。そして両親に連れられてこの時礼拝に行った。45節を見ますと、イエス様が宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問をしたりしておられたという姿があります。私はここに2つ意味があると考えます。1つ目のことは、私たちと同じ日常を生きてくださったイエス様を宮で礼拝することを喜んでおられたということです。無理やりに両親に連れて行かれたのではない、いやいや言っていたのではない。そして毎年のことだから、毎週の礼拝の日だからと仕方なくその場にいたのではないというか、そんな思いでいたならば、一人残って大人、それも教師たちの真ん中で話をしたりはしないでしょう。礼拝は喜び、宮にいること、教会にいることは喜びなんだ、そして楽しむ時なのだと、この話したり質問したりしているイエス様の姿が私たちに教えてくれます。私たちは 私は日曜日のこの礼拝を喜び、ここにこうして集うことを楽しんでいるかと問い直していました。どうぞ喜び、楽しんでください。先週のこと、私たち夫婦は教化をいただきまして、東京で知人の牧師夫妻がですね、使えている教会での礼を捧げさせていただきました。二人並んでですね、前奏から後奏までの礼拝の時間を過ごしました。初めての教会であるという新鮮な思いもありましたが、それ以上にですね、同じイエス様を信じる教会の礼拝にですね、迎えてもらった、一緒に礼拝できたことはとてもこう嬉しく感じました。もう一曲目の賛美を歌い始めたその時から、心が嬉しくてですね、喜びを感じたのです。その教会のことを少し紹介をしますと、河川敷でですね、毎週礼拝をして食事を提供しています。いわゆる路上生活をしている方たち、給食礼拝という形をとって、集まる人々に福音をまっすぐに語り、そして食事を提供するという活動をもう毎週何十年も続けている教会、すごい活動だなと改めて思いました。今朝ちょうどこの来る途中で話をしていたのですが、2つの教会を続けている、そんな風だと牧師夫人は言われたそうであります。そして思ったのは、それぞれの教会には使わされた場所でふさわしい使命があるのだなということを、ここにいる者として再確認をしました。礼拝を喜ぶこと、リジョイスと、集まった人が最初にまず礼拝を喜ぶことを大切にしたいと、その名をつけました。ですからちゃんとこう毎週礼拝を喜び楽しんでいたいと思います。コロナ以降はなかなかこう新しい方を誘う方法とか方策がまだ見つからないというジレンマがありますけれども、まず今もちょうど2人通ってきますけれども、この前の道を通る人がですね、賛美をしている、あれ礼拝している私たちのその顔を見て、何、なんか楽しそうにしているけど何と不思議に思ってくれるような、そういう楽しそうな顔で日曜のこの1時間を一緒に過ごしていきたいと改めて思いました。さて、この歌詞が2つ目のことを始めます。まず43節から45節で、エルサレムからナザレの家へと帰路に着いた両親は、途中でイエスがいないことに気がついて慌てて探しますが、見つからないので結局3日の道のりをエルサレムまで戻っていきます。なぜこんなことが起きたのかを確認をしておきます。まずこの毎年エルサレムに登っていく礼拝は、いわゆる町村の一つの集団の人が集まって一緒に旅をして、いわゆる長く行列のようにですね、作って礼拝をしていったんだと思われます。そして旅の途中、今でいうとツアーの最中、大人はですね、大人でこう集まって歩きながらエルサレムに向かっていく、子供たちは子供たちで集まって楽しそうにきっと集まって歩いていくのです。きっと行きエルサレムに向かうときはイエス様もそんな風にですね、子供たちと一緒に歩いていたのでしょう。礼拝を捧げ帰るとき、ヨセフとマリア両親は、イエス様が他の子供と一緒に集まって歩いているものだと思い込んでいた。しかし途中でどの集団の中にもイエス様の姿がないことに気がついた。その時、43節にあるようにイエス様はまだエルサレムにとどまっていた。探しながらツアーの集団をこう戻っていた、逆に戻っていった両親は、なんとイエス様がエルサレムで教師たちと座って話をしたり聞いたり質問したりするのを見つけるわけです。そのイエス様の受け答えを聞いた人々は、その知恵、豊かな答えに驚いたと47節は記します。どうしてこんなことをしたのか、心配をしたのだと母マリアが言いますと、 イエス様はその時大切なことを語ります。そこにとどまっていた説明、言い訳などではありません。49節、自分の父の家にいる、当然である、ご存じなかったのですか。調べてみました。実はここに家という言葉はありませんでした。イエス様は父と共にいる、父と同一であるからここにいるのは当然であると。すなわちこの時イエス様は初めてご自分から自分は神の子であると告白宣言をされたとも言えます。そしてご存じなかったのですかという表現ですが、ないと、知らないのですかということをこう強く訴える表現で語っておられます。見つかりがぶれるから最初に聞いた通りなのですから、お母さん本当に知らないのですか、そんな感じですね。でもその後も船座に持って、イエス様が故郷で養子に仕えておられますから、この時も両親は批判しているわけではもちろんなく、自分が父と共にここにいることは当然のこと、自然のことであるということを強く示されたのでしょう。そして子供時代にはイエス様はこの時だけご自分が何者であるかということを明かしされて、神であり人であるということを示されますけれども、それ以外には奇跡も行わず、公に出ることもされないで、ごく普通の日常をヨセフとマリアの子供として生活をし、父ヨセフの大工の仕事も手伝っていたのです。ここはイエス様が神の子、救い主であることを示されたと同時に、完全に人であることも表されて、両親に仕える姿を示されたという、そんな箇所です。そして母マリアはこの時のイエス様の行動、語られた言葉のそのすべてに心を深く向けてずっと考え続けていた。そして後になってルカに正確にこの日のことを伝えました。先ほど義典と呼ばれる書に出てくるイエス様の、少年イエス様の姿を、その話をいわゆるフィクションをご紹介簡単にしましたけれども、唯一このエルサレムへの都上りのお話を正確にルカが記すことで、間違ったイエス様の姿が広がらないように、また特別な出来事や不思議なことがあったのであと人々が期待することがないようにと、このことだけが残されたのだと考えます。奇跡はない、この時奇跡はない、でも人としてのイエス様の姿が確かにあり、イエス様は確かに少年の時期を過ごされ、そして唯一父の家にいると大切な告白をしたのだと教えてくれました。娘の言葉にします。このエルサレムの都のぼりの出来事は52節の言葉で締めくくられています。イエス様は神と人に慈しまれたんです。村で人をにらみつけて殺してしまう、そんな方ではもちろんなく、安息日に変なことをする人でももちろんなく、神と人に慈しまれた、そして人としては背丈も伸びて成長し大人へとなっていく。私たちは過度な期待、特別なことを少年期のイエス様の姿に求めるのではなく、マリアが心に留めたことを大切に聞いて、私たちと同じように生きてくださった神の子イエスの少年時代、へりくだった姿、私たちと共に生きてくださったその姿をそのまま受け止めていきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。天地創造の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は、あなたは神であるのに 私たちと同じ人となってくださいました。そして私たちと同じ日常を生きてくださった。何気ない毎日を大切に過ごしてくださった。私の見本となり手本となり導き手となってくださいました。一番高いところにおられた方が一番低いところに降りてきてくださって私を愛してくださいました。私はそんな愛の方に何を捧げたらよいのでしょうか。私はあなたに私の砕かれた魂、悔い改めた心を持って進み入れますから受け取ってください。そして礼拝を喜び祈ります。一人ではなく愛する教会の皆と心を一つにして祈ります。祈りつつまたあなたにお会いする日を楽しみに待ちます。聖霊様、ここから始まる今週の一日一日も私たちを助け導いてください。この小さき祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊い名前を通して御前にお祈りします。アメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。